うっす。こんばんはっす。ですね。そうだね。暇か暇じゃないかと言われたら、まあいいや。で、ジータレスミ。いきなり、キュアガチ10。おーじゃーんコンっていうね、とりあえずこんばんはです。で、キュア81、おっちゃんコント。だ、おっちゃんじゃねえし、20代中盤。で、キュア82、食事って言ってたのに、お暇のおじさまコント。いや、普通に行きましたよ。普通に行きました。はい。で、だって、ほぼ定時で出てって、飯食っただけですから、だから、まあ、しかも、だから定時で出てってて、しかも月曜なもんだから、で、飯食って酒飲んでるから、こんぐらいの、なんつうのかな。まあ、元気なんですよね、だから。なので、これを暇か。だって仕事から帰ってきて、あれ俺暇なのか暇なんすかね暇か。やることねえってことか。いや、普通みんな寝ちゃうんじゃないの仕事ね。そこ頑張ってんじゃないの俺。やってんじゃないの結構頑張って。と思うんだけどな。じゃあやめるもうなんだ俺。で、キュアガチ13、デロデロのベロベロのガチムチですかと。どこかベロベロに感じますかね。まあ、ガチムチではないんですけどね。全然ガチムチじゃないですね。だから今日は、だから帰ってきて、ちょっとしたら、まあ、テンション高いから、まあ、やるかっていう感じでやってるので。だから、そこまで、なんだろうな。まあ、疲れてんのかな。まあ、まだ1日目だからね。まあ、あれさ。で、キュアガ14、今日もおっさん、あれ友達とご飯行ったんじゃった。友達じゃないっつ。仕事のうん、同じ会社の人と、行ってきましたよ。二人で。行こうと言われたので行ってきました。俺だけですね。だから、まあ、なもんですよね。まあ、以上ですかね。で、ですね。そう、だからね。そう。酒がやっぱり入るとですね、月曜日であるのも手伝ってですね、まあ、やろうかなっていう気にはなりましたね。明日、明後日とかやらないと思うんですけどね、多分。確率からして。とか言いながらやってるのが自分なんですけど、まあ、わかりません。でもやらない確率の方が高い。ですけどね。で、今日は、書きましたけども、昨日の続き、あっちの世界ゾーンの、21話目からをやりたいと思います。はい。淡々と、で、一応、まあ、100話ずつ分かれてて、まあ、1000話以上あると。まあ、10グループ以上あるという形なんですけど、まあ、その1グループだけでも、まあ、読もうかなと。いう形で、進めたいというふうに思っております。はい。以上です。で、オートストップして、こっちを、入れつつですね。まあ、進めたいと。友達とご飯って友達と月曜日から行けるわけないからね、本当に。じゃあ行きましょうか。21夜目。空白の4時間っていうので、夢いくみさん段。またですね。はい。 じゃあ、行きましょうか。新あっちの世界ゾーンの第21夜の空白の4時間から、前回八千代で夜中のサイクリングという機構を紹介させていただいた夢です。皆様、今年ももう残すところ1ヶ月余りとなりました。年賀状の準備はお済みですか？時期的にはそんなに間違ってない。さて、毎年11月3日の文化の日にはサイクリングに行くと中学生の頃から決めている私は、大学2年のその年もやっぱり出かけることにしました。しかも夜中のサイクリングバージョンで。八千代の話の後のことです。急に思い出したように、11月2日の晩に寝袋を持ってダウンジャケットを着込んで出発。今回は無謀にも房総半島一周を企てました。まずは九十九里浜に向かいます。夜中になる前に海岸に着きました。夜の海って真の闇に波の音だけ、過去しかも荒れてるが響くんです。これだけでも下手なお化け屋敷より数段怖い。その上、なぜか巡回中の警官に追いかけられそうになったりと、ドキドキです。しばらく休んでそのまま外房沿いに南下し、大網白里、タイの裏などなど、途中ヤンキー軍団のたまり場のゲーセン脇を通過したり、その人たちの暴走行為中と出くわしたり、こっちの世界の恐怖を堪能しました。途中でコンビニ帰りのご夫婦からパンとコーヒーを差し入れされたり、過去夜中の2時頃でしたけど、タクシーの運転手に声をかけてもらったり、人のありがたみも感じました。まだまだ捨てた世の中じゃない。翌日のお昼前には南端のチクラに着き、昼食を食べながら一休み。休んでいた公園にいた小学生の男の子たちとドッジボールをしたりして遊びました。今思えばこの体力消耗がいけなかったのです。疲労はかなり疲労が激しく、緩い登りであるのも手伝ってかなりのペースダウン。まあ睡眠もとってませんし無茶なんですけどね。しかしなんとか家まで帰らないと翌日講義があります。必死に漕ぐペダル、沈んでいく夕日。立山を過ぎた頃には日が暮れていました。そのまま16号を行くのは交通量から危険と判断して、一路重原経由のコースを通りました。これがまたきつい。途中まで結構な上りでした。内房沿いから少し半島中心に向かうコースです。あたりは人家もまばらで、クツワムシのガシャガシャという鳴き声だけが響きます。もう眠くて疲れて、1秒でも早く家に着きたい、布団で寝たい、それだけを考えて走り続けました。そう、自転車を漕ぎながら半分以上眠っていたんですね。記憶しているのは真っ暗な道で消防団の詰所みたいなところの前の水道で眠気覚ましに顔を洗ったところまででした。その次に気がついたのは、なだらかな下りで綺麗に舗装された道路、真新しい芝生、そして明るい水銀灯。気がつくと、イチゴの無人販売小屋の前で左足をついたまま停車していました。あれ、さっきまで必死に登ってたはずだけど真っ暗だったような。記憶を手繰っても全く思い出せません。そして時計を見ると、最後に確認してからおよそ4時間が経過していました。とりあえず自転車を降り、喉が渇いていたのでイチゴを買って美味しくいただきました。時間は夜中の11時くらいだったと思います。場所がわからないので地図を出して電柱の番地で確認しました。四街道市、駅が近い。え、なんでこんなとこにいんだ。自分の感覚では4時間経っているのもおかしいんです。5分くらいしか経過していないような時間感覚。しかし場所は確かに遥か先まで移動している。それも初めて走る道を。一体どうやってここまで無事に着いたのでしょう。地図を持っていたので見ながら来たのだとは思います。しかしその間の記憶が。道は一本道のはずがありません。車だって走っているはずです。数は少ないでしょうけど、これが帰巣本能なのでしょうか。極度の疲労と朦朧とした意識で野生の力に目覚めたのでしょうか。 そりゃ酔って記憶をなくしたことくらいはありました。しかしこれほど理性的な行動を取れるものなんでしょうか。初めての道を地図を頼りにゴール目指して自転車を漕ぐ。そしてもう一つ、記憶にあるまでのペースから考えるとおよそ3倍近いスピードで走っていないと4時間で四街道まで行けていないのです。これはどう考えるべきなのでしょう。全く謎のまま無謀な34時間の暴走一周サイクリングは終了しました。翌日の講義はもちろん爆睡です。思ったより筋肉痛にはなりませんでした。サドルで擦れたお尻が痛かったですけど、これもやっぱりあっちの世界ゾーンの一つと言えるのではないでしょうか。以上で、次第22、扉の向こうに、で長介さん段。僕の通っていた小学校の話です。僕の実家は北海道の僻地にあり、当然小学校も古かったわけです。なんせ木造ですから。そして体育館へと続く廊下の途中に何やらわけのわからぬ扉がありました。誰も入ったことがなく、また扉についている覗き窓には中から黒い紙が貼ってあり、見ることもできず謎の場所でした。当然そこまでするには理由があるのでしょうが、先生方は何も教えてくれず、見せてとせがんでも鍵がないと言い張るだけで承知してくれないのです。何があるのか、また何かありげなその雰囲気にみんな興味津々で、夜学校に忍び込んでそこに入ってみようという話になりました。古い校舎でしたから、行かれていて忍び込める場所はいくらでも存在したわけです。最終的に人数は4人になりました。これから先はリアルタッチでお楽しみください。人物紹介。友人加藤 K、 略称 K、 あっちの世界に足を突っ込んでいる人。友人志村 S、 霊感まるでなし、強気なだけの役立たず。友人高木 T、 無感動男、なんで来たんだこいつ。本人長介、ちょ、怖がり、とにかく何でも怖い。長介、なあ、なんか出たらどうする？ S、 いや、逃げるけどね。 K、 そんな簡単に見ないって。で T、 ティッシュ持ってない？4人は慣れたように壊れた窓を乗り越え、あまり危機感もなく保健室に忍び込んだ。怖がっているのは長介だけである。 S を先頭に2階の職員室へと向かう。例の謎の扉を開けるための鍵の捜索のためである。職員室自体の鍵は壊れているため、ある開け方をすると簡単に開くのだ。鍵置き場は比較的すぐに見つかった、というか壁にかかってた。鍵にはプレートがついていて教室名が書いてあった。4人は聞いたことのない鍵を一つ探し出し、それを持って職員室を出た。 S、 明日って理科のテストだったよな。長介、後で担任の机の中から通ってこうぜ。その時の4人にその後何が起こるか分かるはずがなかった。4人は恐怖と期待のために無言のまま、というわけはあるはずがなく、関係のない話をしてゲラゲラ笑いながら体育館へと向かった。真っ暗な中、唯一の明かりである高木の持つ懐中電灯がほの赤く光っていた。不気味である。さすがに体育館へと近づくにつれ口数は減っていった。そして例の扉が見えてくる。皆意識しているため、そこからは視線を外し下を向きながら歩いていく。とりあえず少し遠くから光を当ててみた。覗き窓には相変わらず視界を閉ざす黒い紙。扉の前に立って鍵穴に鍵を入れ、 K、 開いた。加藤の声が変に廊下に響いた。鍵を凝視していた4人の視線は自然と黒い紙の貼られた覗き窓に向かう。そう、黒い紙の貼ってある。みんなわー 覗き窓には見えないはずの人の顔が、僕らは先を急ぐように壊れた窓を目指して全速力で走りました。そして運悪く忘れ物を取りに来た隣のクラスの担任に捕まってしまいました。見つかってしまったのは非常に不本意だったのですが、僕ら4人だけでいるのはそれ以上に怖かった。過去何せあの無感動男の高木も大泣き状態だったのだので、大嫌いなその先生でしたが、4人で一緒に飛びつきました。その日は隣のクラスの担任に送られ、無事に家にたどり着いたのですが、恥ずかしながら一人では眠れず母親と一緒に寝たのを覚えています。翌日大騒動になっていたのは言うまでもありません。何せ小さい学校ですから、多少のことでも校長先生のお叱りを受けるのです。僕らは親同伴で登校し、そのお叱りを受けました。そしてその後、担任の先生からあの謎の部屋のことをこっそりと聞いたのです。それによると、20数年前のこと、学校にある女の子が転入してきたそうです。その頃あの謎の部屋はトイレとして使用されていたそうですが、それでもそこを使用されるのは体育の時ぐらいだったそうで、普段はあまり使用されていませんでした。ところでその女の子、時期外れの転入生だったこともありましたが、元来とても内気な性格だったこともあり、なかなか友達の輪に入っても行けず、皆にいじめられていたそうです。そして夏休み前日、いつものいじめでその女の子は体育館脇のトイレ、そう、あの謎の部屋へ閉じ込められてしまったのでした。あまり使用されることのないトイレだったこともあり、用務員のおじさんも見回りを怠り、当然閉じ込めた本人たちもこれからの長期休暇に夢中で、誰一人として女の子に気づく人はいませんでした。忘れられてしまった女の子はそのままトイレに閉じ込められ、新学期前日、長い夏休みの後、体育館の掃除にやってきた用務員のおじさんによって女の子は発見されました。変わりきった姿で、両親は離婚間際の危ない状態だったため、家に帰らないことはしょっちゅうで、どちらも自分の子供に興味がなく、夏休みということもあり、また祖父母の家にでも泊まりに行ったんだろうとしか考えなかったそうで、捜索願いも出されていませんでした。それからはそのトイレが使用されることも全くなくなり、今に至るのだそうです。そして担任の最後の言葉に僕らは耳を疑いました。担任、あのトイレに鍵がついてただろう。その鍵もどっかに紛失したまま見つかってないんだよ。僕らの使ったあの鍵は何だったのでしょうか。気がついて探してみましたが、4人とももう持ってはいませんでした。以上ジダ、985番、ちゃんとホモの友達に聞くように言ってきたよ。今じゃねえよ、いつも通りでお願いしますね、と。緊張します、嘘です。で、986、長さんっていう、まあね、こん時はまたどうだったんだ、こん時2005年ぐらいだと思うんですけどね、これ2年前、あーもうダメかな。で、987、バーン、今来たよ、と。デコするなら今のうちと。デコされてもデコできない。デコできないけどデコできる。いや、多分デコできない。多分繋がらない。残念ながら。今のパソコンだと。で、988、今日は七しでかきこ。また男前な声、喋り、朗読を楽しみに来ました。頑張ってください、と。男前な声だって。困っちゃう、それじゃ。知らないけど、どなたか知らないけど、七しで書き越されると誰だか分かりませんね、で、次、小鳥三段虫の知らせ第23夜冬の夜のことでした。私はまだ小学生で、その日もいつも通り床につきました。爆睡していたその時です。 いきなり真横からすごい勢いで揺さぶられ目が覚めました。見ると枕元に母が立っていてこう言うのです。小鳥、おばあちゃんが大変なんだよ。その頃母方の祖母は入院中だったのでした。私は驚いて上半身起き上がりました。起き上がったはずなんですが、気がつくと朝になっていました。ぼんやりしていると父が、おばあちゃんが亡くなったから病院に行くよと言いました。おばあちゃん死んじゃったの？母は先に行っている様子です。お母さんってばどうして起こしておいて連れて行ってくれなかったんだろう。子供が行っても邪魔になるだけから邪魔になるだけだからかな。それとも私あの後寝ちゃったのかな。妹と二人で泣きながらタクシーの中でそんなことを考えていました。病院に着くと中から母が青ざめた顔で出てきました。祖母の遺体は私たちが病院に着くより一足先に母の実家に帰ったとのことでした。お母さん、なんで起こしてくれたのに私も連れて行ってくれなかったの？私は母を責めるように聞いてしまいました。何わけのわからないこと言ってるの？母が泣き出してしまい、その場は私も何も言えなくなってしまいました。私たちは一度家に帰って出直すことになりました。私の中で湧き上がる疑問、どうしても納得できなくてこっそり父に聞きました。お父さん、お母さんは昨夜いつ出かけたの？
お前たちが寝てすぐだよ。電話がかかってきたから。
おかしい、なんかおかしい。お母さん昨夜私のことを叩き起こしたよね？
そんなことしないわよ。
え、でもそういえば、
私が母だと思い込んでいたあの人、
おばあちゃんが大変なんだよって言ってたあの人、真横から私を揺さぶったのに枕元に立ってた、小さい電気をつけていたのに真っ黒だった、
母のドッペルゲンガーだったのでしょうか。
このことがあってからたまに変なものを見るようになりました。
噛みまくった。で、以上。ちょっと飲み物飲む。ていうか、デコしてきても構わないですけど、多分繋がらないと思うんで一度試してみてください。多分繋がらないジータ、キュアが19、それじゃあ仕方がないからスカイプを落としておこうと、シクシクシクって書いてますけど、で990、ラジオ始めちゃえばいいんだよと。あ、始めちゃえばわからないで、次、真夜中の10の日、時田八雲三段第24夜。で、行きましょう。どうも皆さん、はじめまして。あっちの世界ゾーン新旧ともども読ませていただきました。そこで しばらくではありますが、私の体験談を書かせていただきます。煩わしくはありますか。これは怪奇現象なのか心理現象なのか分かりません。単に言っちゃってる私の幻覚なのかもしれません。でも私自身は確かにあれを見ました、感じました。それは 1、2年前、高校の1年か2年の頃です。私は自室のベッドで寝ていました。枕の下の2丁の拳銃、ワルサー PPK と S&W ボディーガードの心地よい感触を楽しみながら。私はガンマニアでした。いえ、現在もです。もうこの世界にかからずって10年になります。こっちの方面でも行ってたりします。そんなことはどうでもよろしい。私は寝ていました。ふっと目を覚ましたのです。ドアの開く音が聞こえた気もしました。 眠い目をこすりつつ首をひねってドアの方を見ました。部屋の中はほぼ真っ暗。ドアの方には女性と思われる影が。その影がいくら暗い部屋の中とはいえ真っ黒であることに疑問を持たず、母だと思った私はおかんかと尋ねました。影は沈黙のままです。答えません。気配すらもないのです。私の背筋は凍りました。そうけ逆立つとでも言うのでしょうか。私は反射的に枕の下に手を伸ばし、相談数で優れる PPK をつかみ、断層が空になるまで引き金を引き続けました。10発を打ち終えた私は恐怖に引きつりながら S&W に持ち替え、シリンダー内の5発を放ちました。この時はもう影の方を見ず、ベッドの枠から手を出し、顔は伏せたままの目くら打ちでした。弾が壁に跳ね返り部屋中に散らばりました。 S&W を打ち終えた私はこれも無意識のまま断層を開け、床に散らばっている BB 弾を拾い S&W に詰め込み始めました。ここで意識は途切れるのです。気がつくと朝でした。手には S&W を握っています。断層を開けて残弾数を確認してみました。5発きっちり入っています。夢やったんかなと思いました。ベッドから出て念のため母に聞くと、私の部屋などには来ていないそうです。やはり夢かと思い、部屋に戻ってベッドに腰掛け枕を上げると PPK があります。何の気なしに PPK を手に取り、断層を出してみると空でした。寝る前にはフル相談だったはずの断層が。あれは夢だったのか、それとも無意識のうちに S&W に弾を補充してから意識を失ったのか、答えは未だ出ていません。手がかりもありません。空になった悪さ PPK の断層を除いて、はい、以上。で、次、行く前にジータ、レース用3つがそろそろ終わりそうだな。17スレ目だっけこれ、17スレ目終わりで18スレ目いそうですね。テンポがいいですね。991番、今来たイサムシが、俺は今来てない。で、俺は3時間前からスタンバってたが、と何を言ってる3時間前からスタンバるってどういうことだ。9時からスタンバりすぎじゃねえのそれ。スタンバりすぎて疲れちゃう。で992、ラジオ始めちゃえばに対してですけど、ネタがねえですよと。ゲストも呼べないしな、 PC 強化したら俺を呼ぶと。ラジオ試験もしないとなと。意外と簡単にできますからね。で、993、男の巣って書いてあるんですけど、ダンス。何が言いたいかさっぱりわかんねえ。あ、断層ってこと？断層ってことかな？出た、男の巣ですよ。またガチムチかっていう。またお前かみたいなもんですよ。自分の友達に非常に悪い奴がいて、あの、小学生の頃、板電を連発してた奴がいたらしいですけども、俺じゃないですよ。で、電話したらですね、またお前かって言われたらしいですけどね、お前何回かけてんだよっていう。しかもバレてんじゃんっていう。はい。ダメだ、今日喉中途半端に酒が入ってるから余計悪いんじゃねえか。風邪ひいてんのもあって。風邪はもう治ってんだけどな。で、次行きましょう。4つの怖い体験。上村三段、第25夜。で、行きましょう。こっからか。いきます。小学校4年生くらいの頃に起こったことです。僕と兄とその友達で庭にテントを張って泊まった時の話です。 深夜2時47分。時間はしっかりと覚えていました。全員が不思議と目が覚め、暇だから小学校に行ってみようということになりました。そして学校、あたりは真っ暗で、非常口や非常ベルの明かりで緑色や赤が薄暗く光っています。油の切れたような音がするので、ブランコの方を見ました。すると少女らしき人影がブランコで遊んでいます。その隣に保護者らしき老婆の形が見えました。はじめはこんな時間にと思いましたが、自分たちも似たようなものなので特に気にはしていませんでしたが、次に振り向いてみるとその二人は消えました。生暖かい風が吹きました。嫌な予感が、そう思い時計を見るとなんと2時47分で止まっているのです。かっこ故障かと思うかもしれませんが、実際に体験してみるとそんなことを考える余裕はないと思います。そろそろ帰ろう。そう誰かが言うと、みんな寒くなってきたので帰ることにしました。怖くなって帰ろうと校門へ急ぎました。そこにはあの二人がいました。気が動転したかと思うと、いつの間にか二人は消えていました。その日は眠ることができませんでした。あれは何だったのでしょうか。で、次の話。僕が 4,5 歳の頃でした。布団の中に潜り込み、うとうとと眠りにつくところでした。そしてあれは現れました。ドアの前に白い人影が見えます。眠いんだな、そう考えていました。次の日、やはり夜に同じことが起こりました。不思議なことに、そちらの方を向くと消えてしまうのです。そこで違う場所を向いた状態でその物体を見ることにしました。すると顔は見ることができませんでしたが、白い着物を着ているように見えました。怖いと普通は思うはずです。しかし恐怖心よりも何か落ち着くような気がしました。見守られているかのように。翌日もそれは続きました。そして数年後、家は建て替えることになりました。それ以来あの物体は現れていません。で、次。これは小学校6年生の時に起こった話です。栃木県日光、日光といえば東照宮が有名です。今回の事件もここで起きました。修学旅行で東照宮、華厳の滝、千条ヶ原、数々の有名な場所を訪れ、旅館に泊まることになりました。そして夜、枕が変わったからでしょうか、なかなか眠ることができません。時計を見ると0時を過ぎています。他の人はすでに眠っていました。ふとぼーっとしていると、どこからか話し声が聞こえます。聞いていると、どうやら隣の部屋からです。まあいいか、そう思っていると、いつの間にか熟睡していました。朝、朝会の時友達に話してみると、背筋がゾッとしました。僕たちが泊まった部屋は3階です。しかも隣は外なのです。あの話し声は何だったのでしょう。以上、4つあるけど2つしか読まない。いや、はい、なんかどうでもいいのが書いたってするんで飛ばし。で、ジータ994、おじさんが板伝したってまで把握したと。全然分かってね、聞いてたちゃんと今本当に一瞬時間がね、空間削れたんじゃない、なんかてか、おじさんじゃねえし、俺20代中盤だっつってあれほど言ってるのに。で、まあ痛手、まあ良くないですからね、てか自分知ってませんけど。で、995、最近喉の風邪にやられてもう何週間もダメな私ですと。 DJ さんも喉を大切にと。喉を大切にするなら俺は今日は多分配信はしちゃダメなはずです。そこをするっていうのが自分、喉をぶっ壊すっていう、ダメ絶対でもやっちゃうっていう。何週間も喉やられてんのっていうか、それはやられすぎでは大丈夫ですか、それは、何週間もダメっていうのは相当、ただいまの後は喉ガラガラグイングインやってんすかね。イソジンが、イソジンってないんじゃないですか、なんか大丈夫なのかな。自分なんか大切にしないのにもかかわらず勝手に戻ってますからね。で、次、第26夜、私に見えたもの、ババボン三段。あった。で、行きましょう。ある日、近くに住む友人が一枚のスナップ写真を持って私の家に来ました。その写真は彼女の娘さんを写したものでした。この写真の中央に煙のようなものが写ってるけど、どう思う？と写真を見せられ、私はじーっと食い入るように見ていて、見えたものが、後ろのカーテンのところに小さな女の子、おかっぱのヘアスタイルで、オレンジと紺のかすりの着物を着てるわ。ここに立ってるわ。私はこう言いました。え、どこよ？いないわ。見えないもの。と友人。でも私には見えるの。ほら、ここよ。わからないわ。と、こんな会話でした。心配をかけていけないと思い、写真の話はやめて、その後は二人でお茶タイムをしたりしておりました。そして、一ヶ月後くらいだったでしょうか。その友人から電話があり、あの写真やっぱり心配だったので霊能者に鑑定していただいたの。そしたらあなたと同じこと言ってたわと興奮しながら話すのです。詳しく話を聞いてみました。着物を着た小さな女の子が写っております。その女の子は娘さんと一緒に遊びたかったのでしょう。だからこの場に霊として現れたのでしょう。彼女が相談した霊能者はそう告げたのだそうです。以上。短かった、すんげ今回の。で、なんだ、996、おっさんだよと。起きてもおっさんにしか聞こえないよと。どうしたらいい俺。どうする、どうする。いや、でも大丈夫。外見はおっさんじゃないから。で、997、喉を136日酷使しないと立派なガチムチボイスでは出せないよと。ボイスてか、あの立派なガチムチボイスなんてごめんこうむるなんですけどね。で、998、イサムさんがおっさんとなるとイサムさんより年上な自分はおばちゃんにと。ノーコメント。で、999、やらないか、線。で、線が下に、矢印。で、牛のすれは、線までではござんせんので、線より行きますからね。1136まで行きますから、嘘ですけど。てか、本当に自スレ立てなきゃいけなくなった。マジで。びっくりした。これを全部パグっちゃえばいいのか、これ。これでいいのかな。こんなもん。
まあいいや。で、すぐやんないきゃ。普通にすんげーシンプルでいい今回。18か。いったなぁ。18。ものすごい普通、久しぶりにシンプル。何も、お前、まあいいや。で、立てたと。いいよね、別にこんなんで。ひでえもんだよ。で、ですね。まあ、シンスレ立てまして。まあ、17スレ目、最後の書き込みなんですけども、1001番なんですけども、たまにはおっちゃんが1001取りなよっていうので1001番ですよ。なんてやつだっていうね。それで埋めちゃってどうすんだっていう。俺が取れねえじゃん。残念です。まあいいですけど。で、つが別に自分で取る気ないですからね。それはどうでもいいんですけど。で、新スレ、18スレ目、2番さんで1番やらないかと。まあごめんこうむりますよね。で、3番、新スレ来たと、バンコって書いてあるし。もう、七しじゃねえのかよ。よくわかんないけど。で、行きましょう。次、第27夜、目の字、三段で写真。短っ。ちょっと待てよ。ジータ、4番。前スレ999を見た瞬間に地震がって書いてありますね。で、5番が地震がって書いてありますけど、おー、起きなかったかって書いてあるけど。いや、どこの方ですかね。どっかで起きたのか。何かあるのかもしれないですけどね。で、行きましょう。写真って言いましょうか。てかよくわかんねえな、ジータ。あ、てか6番が、おっさんって書いてあるんですけど、おっさんじゃないし。で、7番、前スレ999番で、みんなでやらないかと。何をだっていう話ですよ。さっぱりわかんねえ。で、行きましょう。私にしか怖くない場所なんですがっていうところで、大丈夫かっていう話。初めて人様にお話ししますと。ある8月の日、私は昔撮った写真がどうしても気になって家中を探し回りました。それは山梨県にある信濃八海、違うわ、忍びの八海って書いて何て読むんだろうというところで、たった一つの池の写真です。その写真は真ん中に宇宙飛行士の格好をしたものがくっきりと浮かんでいる写真です。ように見えるというよりはあるとしか言いようのない映り方なのです。その当時そこではテレビ朝日のカメラマンの方がそこで潜ったまま亡くなられ、ご遺体が見つかっていないという噂があり、そのことがその時とても気になっていたのです。その時撮った別の写真は見つかりましたけれど、肝心のそれは見つからないのです。父は完璧に管理するタイプですが、その時のネガだけ全く見つかりませんでした。その後新聞の縮小版で1989年実際あったことだったと知りました。勝手に関連付けているようですが、なんとなくそんな気がするのです。以上。今日30話までやってやめるか。地震速報、言いましょうか。
平成19年11月26日22時53分気象庁地震火山部発表。26日21時51分頃地震による強い揺れを感じました。現在震度3以上が観測されているのは次の通りですと。震度3栃木県南部、今後の情報に注意しやがれと。うん、まあ、震度3が栃木県のみということで、栃木県のみを狙った、まあ、地震と、まあ、ピンポイントですよね。ピンポイントでやってしまった何か、まあ、テロですよね、とりあえず。うん、だって他のところに伝わんねえってことはね、多分そういう、うん、何か裏がある感じがしますから、気をつけてください。うん、なんつうのかな、注意してくださいとかなんか言ってますけども、なんだ、今後の情報に注意しろみたいなの書いてあるけど、なんつうのかな、この震度3以外にももっと危険なものがね、こんだけピンポイントで栃木行ってるってことは、別の何かが来てるんじゃないかっていう。っていうか、それは地震かっていう。地震だけなのっていう。わかります？その地震が落ちたその前に、何か丸いポッドが落ちてきてねえかっていう話なんですよね。まあいいです。で、推しの8、あ、そうだ、推しの8回だ。今言われて思い出した。推しの8回っていうとこあったんですよ、今。あんまりね、自分ね、チリ弱いんだよね。あんまり強くないんだよね。チリめちゃくちゃ弱いからね。苦手な教科、社会のチリでしたからね。ついでによく例の話出て、ライブカメラもあるよと。推しの8回。富士五湖テレビ、ライブカメラ。って書いてある。で、10番。すまん、俺がヘヨと。ボーンってやったら栃木で、ズーズーズーっていう。で、11番。その地震はユダヤの陰謀だなと。でかく、話がでかくなってきたね。っていうか、なんで栃木だけ狙ったのっていう、まあ謎ですよね。っていうか、栃木が日本の中心ですからね。知らないですね。まあ俺神奈川出身なんですけど、神奈川出身っていうか今も神奈川なんですけど、まあね、へでね、震度3起こすくらいだったら、何か溜め込んで起こしたら何か出ますよね、身が。で、第28夜、海の向こうの国のお話、シオン三段。とある場所にあるアパートの一室で2ヶ月前事件が起きた。ざわざわと人の声、時折ガーガーと無線の音、そして女の人が泣き叫ぶ。事前に部屋から出るなとおまわりさんに言われていた私は、麻薬の取り締まりがなんかだろうぐらいに思っていた。次の日の夜、犬の散歩に出た私は何気に一つの窓を見た。1階の遅い通り道に面するその部屋は、昨日まで人が住んでいたはずなのに空き部屋になっていた。別に不思議でも何でもないことなんだけど、でもそうじゃなかった。月明かりに照らされて私は見てはいけないものを見てしまったのです。信じられないことに、そこは生々しい跡を残した殺人現場だった。どうぞ見てくださいと言わんばかりに、堂々一般公開されて、どうか成仏してください。倒れそうになりながらも手を合わせる。そして一週間後、その部屋はきれいに掃除され、すぐに新しい住人が住み始めた。何も知らずに。誰もあの部屋のことを何も言わない。こんなことあっていいんだろうか。いいはずないけど、この国ではよくあることなのかもしれない。私の心の中で葛藤が始まる。オーナーの気持ちもわかるけど、無神経すぎるし、でも言ったらおせっかいかな。と悩んでいるうちに一週間経ち、その新しい住人は出て行ってしまった。出て行くわけをオーナーが尋ねたところ、変な夢を見てうなされたらしい。それも毎晩自分が見知らぬ男にめった刺しにされて死ぬ夢。それからあの部屋はずっと空き部屋のままになっている。以上。 で、ジーダ、12、俺、イサムさんならいいよと。てか、俺、漢字で書くと、やっぱそのイサムになるわけですね。てか、他にイサムっていう字があるのかどうか知らないけど。何かいいよなんて。俺っつってんじゃねえか。てか、俺じゃなくてもあれなんですけど。なんだいいよっつうの。何がいいんですか。お金出していいんですか。いいよ、殴ってってことなのかな。思う存分殴れと。どういうことだよ。てか、またガチムチか。で、13番。今度変なお願いされたら、成仏してくださいって返すようにすればなくなるよと。変なお願いされたら、成仏してくださいって返すようにすればなくなる？ん？よくわからないんだけど。どの流れでそういう風になった？あ、じゃあ、イサムさんならいいよっていう風に12番来たから、成仏してくださいって言えばいいのか。あれ？よくわかんねえ。で、第29夜、助けて、螺旋三段。螺旋三段。で、行きましょう。こっちの世界ゾーン掲示板にしてしまった呪いで、バイオがミラクルで大丈夫だ現象を起こしてしまいました。このままではイタコさんに怒られてしまう。そう思った私は唯一自分が体験した怖い話を話そうと思います。明るいうちしか書けないし怖いけど。私は多感な中学生の頃、今では考えられないくらいの金縛り体質でした。そんな体質があるかは知りませんが、とにかく何でも初めてというのは期待と不安に駆られるのですが、私はとにもかくにも怖がりでしたので、その時は恐怖以外の何者でもありませんでした。私の金縛りになるパターンというのは大体決まっており、深夜の2時過ぎ頃突如目が覚めますと、キーンと耳鳴りがして、その直後金縛りになります。深夜2時頃目覚めるというのは、それだけで私にとっては恐怖でした。窓の外に吹きすさぶ風の音、天井がきしむ音、ステレオの時計表示の光、すべてが恐怖を煽り立てるものでした。今世の中に生きているのは自分だけではないか、そんな錯覚すら覚えました。しかし、そんな想像力豊かで怖がりな私でも、そうしょっちゅう金縛りに遭っていれば慣れます。この体験は、そんな慣れきった自分の甘さが招いた恐怖の出来事です。この話もすべて実話です。助けて。この頃、なぜか周りの友人も恐怖体験をしていました。思春期特有のものなのでしょうか。よくその話を聞いては眠れない夜を過ごした記憶があります。好奇心旺盛な怖がりほど厄介なものはありません。友人の話はよく覚えていませんが、確か人形が動いていたとか、そんな感じでした。すでに記憶から消しかけているみたいです。そんな怖がりな私が当時身につけていたものがあります。それは金縛りを解くという枝技です。あぶね。前触れである耳鳴りを察知した時、体をぐっと寝返り打つように横に向けます。これをやると金縛りに合うことはありませんでした。これをやらないと 100% 金縛りに合いましたけど、怖がりの私にとっては身につくべくして身につけた技とも言えます。ある日のことを、私はクラブ活動で疲れ、その日は眠るように死んでいました。すいません、逆でした。死んだようで寝ていました。はっと気づくと、いつもの時間、深夜2時過ぎ、草木も眠る牛蜜時、そしていつもの耳鳴り。くたびれていた私はこう思っていました。どうせ金縛りにあっても寝てるんだから一緒だ。そして金縛りを解くことをしませんでした。疲れていたから、それだけの理由で。疲れが恐怖を押しのけました。怖がりでも慣れるものは慣れる、それくらいしょっちゅう会っていたのです。ピキン。あ、来た来た。慣れというのは恐ろしいもので、その時は何の恐怖も感じていませんでした。その時まではん？ 足元に何か這うような感覚。そこで私はようやくいつもの金縛りとは違うことに気がつきました。
ゾワゾワゾワ。
それは徐々に私の顔の方に上がってきました。恐怖。股のあたりからお腹のあたりへ。
恐怖。
そして胸のところへ。
恐怖恐怖恐怖。ピンポンピンポンピンポン。
ピタリ。それは胸のあたりで止まった。
ドクドクと心臓の音が激しく打ち鳴らされる。息が苦しい。
もちろん恐怖のため目なぞ開けられるはずがない。一呼吸置いて次の瞬間、
助けて。
女性の声で2回助けてと左耳につぶやきかけられたのです。
あ、
恐怖、絶句、動転。その後金縛りは解け、慌てて部屋の明かりをつけました。恥ずかしながらその日は母親の部屋で眠ることにしました。それから1週間くらいはその声が耳につき離れることがありませんでした。その当時は寝ぼけ眼にそこに誰かいると抜かして親をよく怖がらせたそうです。まさかこれが霊感体質とかいうものか。ちなみに今ではこのような体験は皆無です。
ああ、何度思い出しても鳥肌が。
以上。で次、虫の知らせ。 RS さん段第30夜。これは私が中学の受験期に体験した出来事です。よく虫の知らせって言いますよね。こんな不思議な経験もあるんで聞いてください。虫の知らせ。当時自分は生まれてこの方、金縛りとか怖い経験とかは皆無で、虫の知らせなんて信じようはずもなかったのです。その頃はちょうど受験勉強なんてしてたもので、夜遅くまで起きているのが当たり前半分、楽しかったのを覚えています。その日は日曜日だったのかな。両親とも家にいて起きていて、僕は喉が渇いたので近所の自動販売機までジュースを買うため愛犬と一緒に散歩がてら出かけたのです。時間は0時くらいだったかな。愛犬は子犬の頃から育てたのですごく懐いていて、近所の散歩なら鎖はつけなくても自分からついてくる利口なやつでした。自動販売機は自宅から200メートルくらいの静かな小さい通りに面した酒屋の前にあって、周りは畑で見通しはすごくいいところにありました。さて犬と一緒にいつものように自動販売機までの畑の中の道を抜けようと歩いていると、愛犬が突然目の前の空間に向かって激しく吠え始めたのです。まるで目の前に誰かがいるかのように。見通しのいいところなので誰も周りにいないし、隠れる場所もありません。愛犬は目の前の空間に吠えるだけで一歩も前に歩きません。首輪を引っ張っても全く前に行かないで、挙句逃げるように家まで走り去ってしまいました。 何なんだなんて思いながらジュース買って家に帰ったら、国際電話があってアメリカにいるおばさんが事故で亡くなったということでした。そう考えると、あの時僕らの目の前にいたのは最後の顔を見に来たおばさんだったのかも。私が霊感が強い人間なら見えていたかもしれませんね。その時何が目の前にいたのか知っているのは、今は亡き愛犬のハリーだけが知っているのです。 不思議とその時怖いとは思わなかったのがなんと。
以上で、ジータ14番、朝起きると下半身の息子様が金縛ってカチカチになっていることがあるのですが、これも心霊現象でしょうかと成仏してください。で15番さん、おじさんも昔はあったらしいよと。16番、息子様が元気ならまだまだ若い証拠だ。もうガッハッハトーンですよね。なんかで17番、こすると溶けるよ金縛り。で18番、まあとりあえずトイレに行けばよろしい、それでもダメならこすれと。14番が大人気、成仏してください。でですね、次ですけども、19番、14の若さに嫉妬って書いてあるんですけど、何歳19番さん19番さん何歳なんだろう、てかおじさんも昔はあったらしいよっていうね、てかおじさんじゃねえし俺。で31夜、タッチーミュンさんダン、タッチーってなんだ、でいきます。最高だと、いつも楽しくあなたの元祖シリーズを読ませていただいており、私の体験談でもお役に立てればと思いメールを書いております。いきなりのご無礼をお許しください。さて今回投書させていただく内容といたしましたや、俺はゼビン星人なんだと言いたいところなのですが、純粋に知り合いのあっちの世界体験をお話したいと思います。なお載せていただけるのでしたら、タイトルはタッチでお願いいたします。ハンドルネームはミュンでお願いいたします。早速ですが内容に入ります。なおこの話は一字一句ではありませんが実話です。私には爆弱の友がおります。彼の名は S ちゃん。とってもがたいが大きく単純で、かつ怖いくらい霊感のないやつです。しかし一点、お化けの話になると知ったかと 400% で我先にと話し出し、皆様を恐怖のどん底に陥れるはするのですが、いかんせんあっちの世界の存在などをまるで信じていないがために、本人は至ってすまし顔で、そんな話で盛り上がった夜などに平気で病院の夜勤などに繰り出せるという、なんとも恐ろしい方です。なんでもそんな時ほど懐中電灯などを持ち歩かず病院内を点検するので、よく幽霊と間違えられ、それが面白いとのたまう恐れ知らずです。内容とはあまり関係ないのですが、そんな S ちゃんは病院内で荷物、つまりは死体など運搬専用のエレベーターが誰もいるはずのない深夜に動いていたことを何度か目撃したことがあるそうです。そんな時 S ちゃんは誰もいない真っ暗な食堂から手探りで見つけた味噌汁などを盗み飲みしながら、そんな事実を真っ向から、いや本当は目の錯覚で動いてはいないんだと心の底から誤解できるという、とても衛生的な方です。そんな彼には私が紹介した彼女の M ちゃんがいます。彼女はというと、彼女こそあっちの世界の体験者、生まれながらのあっちの世界のアイドルです。彼女は S ちゃんに出会う前は、それはそれはピュアなお方でした。どこから嗅ぎつけるのか、あっちの世界の匂いを驚くべき速さで嗅ぎ分け、ぶわっと涙を流しながらその存在をアピールしてくれたものでした。しかし最近では、どんなに霊的な接触が彼女の身に起こっても、S ちゃんと付き合ったことによって、それは根絶やしにされるかのように、彼女も大分そういう現象を漫談として捉えるようになったのでした。あんな素直でいい子だったのに。これは S ちゃんのお住まいがある祖師ヶ谷でのお話です。彼のお住まいは玄関を開けた途端に途中何の扉も壁もなくリビングがあり、そしてキッチン、そして窓があるといういわゆる霊が通りやすいと言われる作りになっており、 M ちゃんは前々から気持ちが悪いと鼻水を垂らしながら大騒ぎしていたのでした。そんなある日のことでした。
いつものように燃え上がるような夜を過ごした二人は一死まとわぬ姿で眠りについていたのでした。ふと M ちゃんは何の脈絡もなく目が覚めたと言います。そしてしばらくじっと目を開けているとぼんやりと窓のすぐ下に黒いもやみたいなものがあるのを認めました。ああまた一つ漫談のネタが増えたわね。開口一番 M ちゃんはそう思ったそうです。しばらくするとその黒いもやは一人の男の人になったそうです。ちょうど彼らと同世代ぐらいの若者でした。そして M ちゃんの方をじっと見ていたそうですが、どうも様子が違うそうです。意外なほどまでの行儀の良さ、正座をしている。その目はとても透き通った正直な目をしておったそうな。そして彼はボソボソとお話をし始めたそうです。僕の名前は立花まるまるです。ここの窓の向こう側にあるお墓からちょっと来ました。実際窓を隔てて向こう側にはでかいお墓があります。 M ちゃんにはこういうことは珍しいことではなく、どうしたものかとシャンにくれていたそうですが、とりあえず話を聞いてみようと思ったのでした。立花君はその後も何事かをブツブツと話していたそうですが、いきなり大声で実は僕と言ったかと思うと、よくこの部屋に遊びに来ているんですと言ったそうです。びっくりした M ちゃんはここで常軌を逸した返答を返します。え？ここには来ない方がいいよ。だって S ちゃん全く気づかないから。立花君はするとおもむろに、そう、それが言いたかったんだよ。何回も彼は僕の存在に気がついたくさかったんだけど、実は気がついたふりをしていただけだったんだ。すごく寂しいから何とか僕の存在を気づかせてあげたかったんだけど、彼じゃ埒が明かないから、君が一緒の時に現れれば君が彼に僕のことを知らせてくれるでしょ。あまりに不憫に思った M ちゃんは、わかった、明日 S ちゃんが起きたら知らせておいてあげるねと言うと、立花君はありがとう、でも君ともう少しお話がしたいなと言って勝手にお話を続けたそうです。うぜえと思った彼女は念仏のような彼の独り言を子守歌にしながらゆっくりと深い眠りに落ちていく自分を認識していたそうです。朝、昨日の夜の不憫なお話を彼女は S ちゃんに打ち明けました。 S ちゃんはうつむきながら一通りその話を聞いた後ゆっくりと、俺はその幽霊のことは知ってたよと言ったそうです。しかし無論何の霊感も持たない S ちゃんのこの一言はただの狂言であり、その反応を生地予知していた M ちゃんは、ああやっぱり漫談ネタが一つ増えただけかと思ったのでした。そしてこの不憫なお方は彼らが私に話したことによって私にタッチーと名付けられ、うちわでは次回の登場が熱望されているあっちの世界指折りの人気者となっております。以上。で、ジータ20、おじさんじゃない？じゃあイサムさんも毎朝金縛りかと。毎朝？いや。で21番子、たくましい、恐ろしいじゃないよと。おっとっていうか、ね、本当に自分感じっていうかね、やってみればわかる。意外とね、さっとね、読んで全部これ自分初見ですから、もうとにかくパッと押してパッと読んでるわけですよ。そうした時にね、やべえこの文字なんだろうっていうのを目で追いながら、その手前を口で言ってるわけですよ。目の方は先行きますから。でいいや恐ろしいでっていうね風に言って止めませんからね自分は。で22番、奇妙な感じがしたのでパンツを見たら黒いシミがあったのですが、これは霊でしょうか。成仏してください。あれダメなのかな。でまたピンポンピンポンなってんですけど、ピンポンピンポン今日もなりすぎですね。でですね、黒いシミがあったのですがって書いてあるんですけど、 奇妙な感じがしたんだ。奇妙な感じがしたから、うわって、何ですか、なんかね、冷たかった、それともあったかかったのかな、てか黒いってイカスミ出た、なんかイカスミはビバースって出た、なんかね、まあ霊じゃないんじゃない。で23番、いやんおっちゃんって書いたんだけどっていうかこっち見ないでほしいですよね、とりあえず。ええ、てかおっさんじゃねえし、20代中盤だしこれでも。はい、で24番、今金縛りだったのでこすったらエクトプラズムが出たよと、生々しい、成仏してください。で25番、おじさんの一番怖いと思うのって何、ガチムチって書いてあるんですけど、一番怖いのガチムチ、いやーまあ怖いですけどね、何ですかね、まんじゅうですかね、まんじゅうがすんげー怖い、あのね、まんじゅうがめちゃくちゃ怖いから、だからもう目の前に置かれたらね、もう怖くてしょうがないね、もう。で、32夜、タッチなんてことしてくれはんねん、くれてんねんミュンさん、だん続きか、でいきまーす私個人的には霊体験というものをあまり信じておりません。人間が心の奥底で捏造した視覚を通して現れるストレスの一つとさえ思っております。幽霊というものの存在を頭では理解しているつもりですが、いかんせん不思議なものを見ても、あるいは今までに見たことのないものを見ても、それを幽霊と結びつける根拠がよく飲み込めていないからなのかもしれません。こんにちは、ミュンでございます。今回のお話も実話でございます。掲載していただけるのならば、タイトルはタッチなんてことしてくれてんねんでお願いいたします。さて本題に入る前に、前回のお話で少し M ちゃんの霊感に対しての説明が足りなかったような気がしましたので、それによって嘘くさく聞こえるところがあったのかもしれません。故にここで少し触れてみたいと思います。彼女は泣き虫です。とにかくよく泣くのです。そして叫びます。嫌だーと泣き叫ぶのです。神戸の震災後ではカメラのシャッターガーと意味不明に叫びます。私はタクシーを呼びながら、お金のかかる話でなくてよかったと思いました。靖国神社に行った時などは彼女は泣き叫びながら卒倒します。私は救急車を呼びながら、失禁じゃなくてよかったと思いました。私の家の近所の殺人現場の近くでは、キャーとわめきます。私は顔面を蹴り飛ばしながら、昼までよかったと思いました。そんな M ちゃんが、また S ちゃんの家で不思議な体験をしてしまいます。まるでアポイントがあったかのように。夜、彼女はふと目を覚まします。彼女に一度聞いたことがあるのですが、彼女は生まれて一度も金縛りに会ったことがないそうです。必ず目を覚まして意識がしっかりしてから様々な幻想を体験するそうです。一応のため S ちゃんの家のキッチンには窓から入ってきたらすぐにということで塩を置いていました。そちらの方を M ちゃんは少し体を起こしながら見てみたそうです。そうするとそのお清めの塩のちょうど隣に誰かがうずくまっているらしいのです。またかと思いながらも、彼女はそちらをずっと凝視していると、やがて誰かが顔を上げるのでした。そしておもむろに立ち上がると、彼女の周りを回り出しました。ぐるぐると。彼女のすぐ隣には S ちゃんが寝ていたのですが、正確に言うと彼女の周りを回っているので、 S ちゃんはガンガン踏んづけられていたそうです。踏みすぎと思いながらも多少恐怖したそうです。やがてぐるぐる回りながら誰かがふとつぶやきました。起こしてごめんね。でも本当にわかるんだね。立花君から聞いたんだ、君のこと。タッチ。 M ちゃんはうざさを覚えたそうです。彼女はこっちの世界でもモテる方です。 容姿端麗、知的な方です。よく叫ぶのはたまに傷ですが、そういうこっちの世界の体験が功を奏したのか、彼女の脳裏をその時取り巻いていたこと、それは、ごめん、友達と待ち合わせしてるから、うん、すぐ来るから、携帯持ってないもん、という3つの文だったそうです。やがて誰かは回るのをやめて、お清めの塩をペロッと舐めながらニヤッと笑い、じゃあまたねと言い、ご丁寧に窓から出てお行きになられたそうです。朝、 S ちゃんが目を覚ましたので一応夜の報告をしたそうです。一瞬 S ちゃんの顔色が変わったかと思うとこう言いました。
ああ、やっぱりそうだよね、俺たちの周りを回ってたよね昨日。
M ちゃんは話を合わせることもなく、また漫談になるのねと思ったそうです。
以上。
なんだこれ、怖い話これ。
まあいいんですけど。で、次、
あれおかしいな、俺どこまでやってんだ30夜で終わらすって言っときながら32夜までやっちゃいましたけどね、じゃあ35までいくか。33夜、謎のシミ、バラのソースの伝説三段。
あたしんちの台所のシンク周りの壁の油が跳ねたり、水が跳ねた時にシミになったりしないように、掃除がしやすいようにアルミが貼ってある壁なんだけど、そこにね、知らないうちに指の腹でぐるんと描いた円のような小さいシミができてたのね。変な形だけど、私自分で触ってつけた汚れだろうと思って、拭けばすぐに消える類のものだし、いずれ磨こうと思ってたの。そしたらさ、昨日ふと気づくと、その汚れ巨大化してんのよ。何これ、何なの。怖くてすぐ布で拭いたら、もちろんすぐ消えたんだけど、元の指の腹で描いた円のような形のまま大きくなってたの。私小さい汚れを発見してからその部分一切触ってないよ。言っとくけど、油の羽なんかじゃないよ。そんな形のものじゃないもん。例えるなら放射能のマークあるでしょ、あれが虹色で描かれてるって感じ。ものすごい怖かった。ねえ、あれ何なの。
終わり。
んだこれ。
で次、 OTEF 三段、樹海での一夜。
私も深夜に走りに行きますが、なぜ深夜がよろしいかと言いますと、それは山本深夜が好きだからというのもありますが、まず絶対的に交通量が少ない。さすればハイスピードでドライブできる。そしてこれ肝心です、対向車を認識しやすい。これにつきます。だって必ずライトついてるからね、すぐわかる。だからある程度腕のあるドライバーにとっては夜の方が断然安心して走れます。その反面、トラブルが生ずれば朝まで生テレビじゃなくて朝まで森の中というのも珍しくありません。箱根の修善寺から一国までの峠道でパンクしてしまい、誰か通りかかるのを待っていたら朝になったとか、139か138か忘れたが、樹海のど真ん中で突然エンジンが停止しちゃったり、あの辺街灯なんてないですから参りましたよ。マグライトを口に加えてエンジンとにらめっこ。原因は分かったのだけど、車の下に潜り込む必要があったので朝まで眠ることにしました。幸いにもコンビニで買っていたおにぎりと飲み物があったので上はしのげました。辛かったのは寒さでした。まだ9月だったけど寒かったです。そこでいつも車に積んでいるカッパを着込んで後部座席に横になることにしました。時間は午前2時、場所は富士の樹海、主人公は私一人。
万が一幽霊が出たとしても自分以外に証人がいねえからこらあかんな、カメラ持ってくりゃよかったな、などとくだらんことを考えているうちに眠ってしまい、うとうと彼らを見ることができないうちに朝になってしまいました。車から降りた私は思いました。寝ていなければ絶対に彼らに会えたのにと。なぜなら車の位置が違っていたからです。昨晩止めたところから5メートルくらい前に動いてるんです。タバコの吸い殻や修理しようとした時にエンジンの隙間に落としたスパナがそこに転がっていましたから。その後どういうわけかエンジンが一発でかかりました。エアホースが抜けていたように見えたのは気のせいだったのでしょうか、それとも彼らが直してくれたのでしょうか。私はこう考えます。昨晩普通に帰れていたら、もしかしたら高速道路でエンジンが停止し事故を起こしていたかもしれない。また移動していなかったらトラックに引っ掛けられていたかもしれない。とにかく彼らのおかげで今無事でいられるのではないかと。私は彼らと神に感謝し家路に着いた。以上。で、次、第35夜、あなたのそばに即身成仏さん談。こんにちは。先日友人からこんな話を聞きました。かねてから早食いには自信のある友人ですが、職場でどうしても勝てない永遠のライバルがいるそうで、その人の体験談です。結婚披露宴の仕事があり、ホテルのロビーでカップルと待ち合わせをしていました。現れた二人はお姉さんらしき女性も一緒だったので、会釈してソファーに座り、お姉様ですかと尋ねました。すると、いや今日は二人だけですよとの答え。よくよく聞いてみると、その男性の方は再婚で5年前に奥さんを亡くされていたそうです。どうも亡くなられた奥さんが披露宴の打ち合わせについて来られたようでしたが、実際はどうなんでしょう。男性が再婚するというのでその時だけついて来られていたのか、それともたまたまその人に見えたというだけで実は5年間ずっと男性のそばにおられたのか。そう考えるとちょっと怖いですよね。5年間ずっといたのならこれからもずっといるでしょう。きっとわかりませんが、しかも5年前に亡くなられたというのにお姉さんらしき女性に見えたのも怖い。亡くなられた奥さんはなぜそこにいるのか。この話を聞いてなんとなく考えてしまいました。以上で、35夜まで終了。21から35、4だった。はい、というわけで1時間半ですね、やりました。はい、1時間半やりましたんで、この辺で、今回はですね、終わりにしようかどうしようか、40話まで行くか、さすが100話はい、というわけでですね、特に何もなかったんで、ジーター、18スレ目突入ということでありがとうございます。はい、で、なんだかんだで、録音ファイルの方もですね、多くの方に、落としていただいてるみたいで、ありがとうございます。同じ人が落としてるのかもしれませんけどね、わかりませんけど、はい、というわけでですね、21から35までやらせていただきました。次回は、36から、50までいけたらなというふうに思っております。はい、 で次がだからね15から20ぐらいずつ、刻んでいこうかなと、そうすれば、まあいい感じでとりあえず100はまずいけんのかなと。で人狼も挟みつつ、まあ、人狼は週に1回ぐらいあるんですけどね、はい、それで、終わらそうかなと。だからそれで人狼の方の配信を終わらしたら、ネタが、あれネタあと何だっけな、推理もののノベルゲームと、そっち行ってもいいんだけども、そっち行くかな、行くか、まあ、あっちの世界ゾーンはまだまだありますから、そっちの方のこの別の100話をまた、刻んでいくというのもありかなと思っております。はい、で、ジータ26番、1時間半じゃイサムさんは温まらないなと。1時間半で温まらないとかどういう、すごすぎ。はい、とりあえず頑張りました。はい、で、よし、で、終わります。ということで、曲をかけて終わりにしたいと、思います。うん、じゃあ、この辺で終わりにしましょうかね。本物か偽物かまたわからねえ。27番、お疲れ様、あと1000話ぐらいあるからよろしくと。1000話ぐらいがマジであるんですよね。1000は平気で1000話以上ありますからね、びっくりなんですけどね、やりますよ。1000話はやりませんけど、てか俺1000話やったらすごくね。本当に1000話やったらまたイタコさん書いてほしいよ。本当にこいつやったぞ1000話っていう、神々だけどっていう。で28番、今北産業と、久しぶりに来たね。自分が辞めようかなっていうと今来たっていう人、まあ久しぶりですね。で29番、988番さんで、今日も鼓膜に、心地よい DJ さんの男前の声に酔いしれましたと。楽しい時間をありがとうございます、お疲れ様でしたと。なんてご丁寧なレスなんでしょう。ご丁寧すぎてこっちがかしこまりませんよ。もうどうしたらいいかわかんないですよ。もう、いえいえそんなことではで、うん、ブブ茶食べなはれ、それダメなんですよ。で30番、朗読は終わって雑談と。てかさ、本当にちょっとさ、スカイプでちょっと突してみてもらえません？多分できないと思うんですよ。どなたでもいいですから。多分できません。で、31番、鼓膜に強いが心地よい。わかりましたよ。で、32番、千話朗読把握。てかもね、でもね、多分ね、1000話朗読したやつなんて絶対いないと思うからね、やってやろうかなと思ったりするね。いけるでしょ、だって。自分の配信の3年目の間に、4年目入る前に、もう3年目入りましたけど、3年目の中でね、1000話、潰すと。てか全部もう読んでいくと。いけんじゃねえの。だけど俺、いや、いけると思うよ。だってあれだよ、わずか2回の配信でだよ、わずか2回の配信で35まで読んでんだよ。で俺下手すると一気に50とか読めるよ。ほらダメだほら絶対ダメだね。配信中に、なんでだろうね。俺呼ばれる分には大丈夫なのかな。いや、呼ばれる分には大丈夫なのか。呼ばれる分には大丈夫なんだろうけど、自分が配信してる時には、突されても、 録音デバイスに問題あるから自重しやがれって出ちゃうんですよ、ね、
で32、33がここから1000話とか書いたんですけど、ここ把握把握って2回書くなっつうの、やらないよ1000話も把握ってここからなんで無理でしょだってところで、34おっさんならいけるよと、だからおっさんじゃねえし20代中盤で、35さすがおっちゃんはチャレンジャーだねと、いやギネス乗んじゃねえの、乗らねえいやごめん無理です、なんですか、来てくれてる方がいるんですけども、ダメっぽいですどう考えても、この前もダメでしたから。で、36番今から1000話かちょっと夜食買ってくるわと、早まんなっつーの、早まんなよ、早まるなっつーの、そうだね、まあ持ちのいい、腹持ちのいい感じで、ハバネロとかで、37番イタコ28号さんで、こうなったら24時間1000話階段に挑戦っていうのはどうですかと、すいませんいつやるんですかと、24時間を死んじゃいますねそれは、なんて言うんですかね、疲れて金縛りますよね多分ね、で38番、20回で終わるのかおっちゃんなら楽勝だねと、2回で35話まで行ってるから20回やればいいの、嘘だよえ、で39番バンコで、おかけになった相手のサウンドカードが現在使われておりますという形でしょ、サウンドカードを買い直しするしかないねと。で40番、せっかくデコしてくれたのに無理なんてデコ社に失礼だし、これはお詫びに徹夜配信だなといやだから無理だっつってんでしょ初めから。だからなんか自分の今サウンドカードがあれだから、これであれだっていうことなんですよ、でダメらしいんですよマジで、いやでもね本当にね、ちょっと1000話行くこれ狙えんじゃね、でもいやでもね99人の最終電車よりがはるかに楽だと俺は思うよ、自分は99人の最終電車ってやつをやってますからね、1回に50話できるんでしょって書かれたけど、やる?やつがやらないけどそこまで調子乗ってやったら自分バカだなと思いますから、今日だから2回で50話まで行くのはできないことはないですよね、2回で50話まで行ってたら4回で100話でしょ、いけんじゃねえの普通に、だって俺1週間に3回とかやんだよ、いけるべよ、しかもね年末とかだったら俺もっと稼ぐかもしんないよ、だって年末とかいけんじゃねえの、いけますよ多分、っていうか本当にどうしたらいいか分かんない、なんでおかけになったサウンドカードかって出ちゃうんだよ、なんでダメなんだろうな本当に分かんないよ、これじゃダメなのかな、なんでかな、かかんないよね、やっぱりねなんかねかぶってるっぽいんだよね、なんか自分のそのやってるサウンドカードとあれが一緒だからダメですよっつって、で42番、ジータ、おっちゃんなら2ヶ月ぐらいかと、2ヶ月で1000話はちょっとヘビーじゃねえの、で43番、とりあえず今から行けるところまで読んで限界を知っておこうぜと、いや俺多分土曜日とかにやったらね、土曜日から、5時間とかかけてやってたらいけると思うよかなり、多分これね
あんまり長い話ないと思うんですよ。だって今回すんげえ早いのとかあったし、うん、そうするといけるんじゃねえのっていうので、うん、とりあえず40までいっとく。やるんじゃん俺っていうなんだかんだでね、じゃあ行きますかね。40まで行きましょうか。50まではやめます。いくらなんでも、だって今日月曜でこれからね仕事ですからね、ずっとね。またで44番、99人よりテキスト量少ないかなと。俺少ないんじゃないかと思うよ俺。で45番、とにかくエクトプラズムが出るまでやろうぜと。オロオロって出て口からオロオロってエクトプラズムが出るまで、まあ、頑張ります。で第36夜、とりあえず第40夜までいきますか。はい、これでねすんごい長いの入ってたらびっくりですけどね。もうそこで諦めますけどね。第36夜、臨死体験、ユキニアさん、ダン。こんにちは、いつも楽しく読ませていただいてます。結構仕事中に見てる時が多いので画像が画像なんでちょっと恥ずかしい時があります。でも他の怖いお話のホームページのようにふと気がつくと血だらけの女の顔がというくだりだけ大きな文字になってないので助かりますけど、あんなの遠くからでも誰かに見られそうで。それはともかく、いつも読んでばかりなので私の母の体験した不思議なお話をちょっと書いてみようと思いました。怖くはないですけど結構あっちの世界が入っているので。臨死体験。この話はまだ私が母のお腹にいる頃、私の母が体験した出来事です。母は妊娠5ヶ月目の時、検査で卵巣に腫瘍があることが分かりました。このままではその腫瘍はどんどん大きくなり、胎児の頭を圧迫し障害が出てしまうと医師から言われた母は、妊娠6ヶ月の非常に危険な時期に手術を受ける決心をしました。お腹の中に胎児がいるため麻酔はできる限り少量で、しかも胎児の真横にある卵巣を摘出するという非常に危険な手術でした。母は麻酔を打たれ、母のお母さん、そして私の父が見守る中、手術室へと入っていきました。麻酔が効いてきてしばらくすると、母は自分がゴーゴーと風が吹く真っ暗なトンネルの中にいることに気がつきました。ものすごい風の中、飛ばされてはいけないと岩にしっかりとしがみついています。それでも容赦なく吹きつける風に、母の腕は次第に疲れ、ああもういいやと思った瞬間、腕の力が抜け、母は暗いトンネルの中を風に飛ばされていきました。突然あたりがパッと明るくなり、母はふわふわと宙に浮いています。そこには先ほどの風もなく、地上には色鮮やかな花が咲き乱れ、空からはキラキラと光が降ってきます。なんて気持ちがいいんだろうと母は思ったそうです。このままふわふわと流されていきたいという気持ちでいっぱいだったそうです。母がまどろんでいるとどこからか声が聞こえます。おーい、こっちおいで、早くおいで。母が声のする方を見てみると、母のお母さんと私の父が一生懸命手招きしています。いいのよ、私はここでとっても気持ちがいいんだから、このままでいいのと母は言いました。でも父の真剣な表情と、いつも気丈なお母さんが泣きながら手招きする様に、母は何事かと思い起き上がろうとします。でも何度やってみても体に力が入らない。それでも二人は一生懸命手招きをしている。母は満身の力を込めて起き上がりました。その時、先生、患者さんが息を吹き返しました、意識が戻ってます、という甲高い女性の声が聞こえました。母は何のことか分からずにまた眠りに落ちていきました。気がつくと母はまた強い風の吹く真っ暗なトンネルの中にいました。岩にしがみつきながらふと顔を上げると、長い白いひげを生やしたおじいさんが立っています。おじいさんの横には四角い電光掲示板のようなものがあり、よく見てみると赤い小さな電磁がスーッとその掲示板を横切ってきます。
一番右端まで行くと光は次の段に移り、またスーッと左から右へと掲示板を横切ります。ずっと見ているとその横切り方が段によって長さが違います。ある段では一番右端まで光が行き、あるものは半分で次の段に移ります。その光の動作を見て母は、ああ人間が生きていくってこういうことなんですねと思わずつぶやきました。すると長いひげのおじいさんはゆっくりとうなずきました。目が覚めると母は病室のベッドで寝ていました。そしてそばに付き添っていたお母さんと私の父から、途中で麻酔が切れ心臓が一旦停止したこと、奇跡的に息を吹き返したことを聞きました。そこで初めて途中で聞こえた甲高い女の人の声が何だったか分かったそうです。ひげのおじいさんに思わず口から言葉に関しては、後で考えてみるとあの掲示板は人の生命だったのではと思ったそうです。いろんな長さのそれぞれの命が次の代へと受け継がれていく。今でも母はそれが人生の真理だと信じています。そして母はこの体験をしてから死ぬことに対して全く恐怖心を抱かなくなったそうです。この私の命どころか母の命まで奪ってしまうかもしれないこの危険な手術に勇気を持って挑んでくれた母に私は心から感謝しています。以上。で次、第37夜金縛りの後にミュンさん談。突然ですが金縛りって何でしょう。よく疲れた時になる、ただそれだけなんて言いますよね。個人的にはおおむねそういうことだと思います。あとそれにちょうど偶然夢を見させられる状態であり、かつ意識も半分くらい残っている半分レム睡眠な脳みそ様が見せた怖い夢、臆病な苦手な心の作用などが重なった時に恐怖体験をしたなどと錯覚するのかなと思っています。怖いとか臆病ならまだしも、苦手と言われてもどうなんでしょうかねと多少自虐的に。こんばんは、ミュンです。今回も実話です。私は生まれてからたった一度だけ金縛りにかかったことがあります。忘れもしない、それは今から6年ほど前のことでした。当時受験勉強をしていた私にとっては、夜寝る前などは目もしょぼしょぼで、ベッドに入った途端に即失神って感じでした。しかしその日、私はコーマ状態に陥りながらも己の部屋のテレビを消し忘れたことを思い出しました。やば、消さなくては。そうなんです、ここ最近テレビを消さずに寝ていたことを親に叱責され、そのことに関して痛く敏感になっていたのです。それでさあ起きようと思った途端、動かん、ウェルカムトゥアッチズワールドと聞こえてきそうな劇的な瞬間でした。おお、初めてだ。バカだからちょっとワクワクするよ。ちなみにタケノコは竹の森林に木林に生えるじゃん、じゃあ土の子はなどと考えにふけりながら、これからできる恐怖の出来事を予測しながら、私は少し正月の歌に出てくる犬のような心境をこの時点で予測しているのでした。しかし事態は思わぬ方向へ。うっすらと目を開けられるのですが、部屋中が明るいのです。テレビをつけていたのは覚えていたのですが、部屋の照明は消したつもりでいました。いや、確かに消したのです。それなのに、くっそー、こんなに明るくては雰囲気が出ん、しまったと悔やんでいたところに突然何もかもが真っ暗に。おおと思った途端に足元の方から何かが聞こえてきます。そしてその声はだんだん大きくなる、つまり顔の方に近づいてくるわけです。やば、ちょっと凌辱しすぎたか。時には苦しそうに、時には怒鳴りながら、その声の主はどんどん顔の方にやってくるのです。 正確には不自由にうごめきながらかつうめきながらといった感じでしょうか。そして声の主が近づけば近づくほど旋律の事実が私を追い込んでいきます。よく耳を澄ませばどうやら声の主は一人ではありません。何人か、いや何十人かの声が聞こえてきていたのです。やばい、本格的にやばいぞ。そう思った途端でした。彼らは私の喉元でうごめき、うめいているのです。
あ
ー、一人死亡。そう思った瞬間、彼らが私の顔に到達しました。その時、彼らが何を言っていたのか、何を発していたのか、しっかりと私は認識させられました。
ケーキ、ケーキ、ケーキ、ケーキ。
彼らはケーキとうめいていました。得体の知れない何かの意味不明さに私は苛まれながら、これから起こりうる未来を予測しながら妄想を膨らませていると、なんと声たちが私の顔を通り過ぎていくのです。そして私の存在を遥かに通り過ぎた部屋の片隅で、
あーケーキだ、そこだよケーキ、食べたい、ほら美味しそうじゃん、あーなあなあケーキ、
とおっしゃっているのでした。そうかケーキかと思いながら、私はうーんと体を伸ばしながら静かに目を開け、体を起こしてみると、そこにはケーキの食べかけがありません。そうです、私は甘いものがとことん嫌いなのです。苦手なものなのです、とても。そしてつけていなかったはずの照明がついており、なんと予定されていたテレビはよほど親が怖かったのかきちんと消されていました。そこで分かったのは、テレビから発せられた音ではないということでした。だからといってケーキケーキと言われても私にとってはどうしようもないことであり、その時思った本音、それはせめて甘いもの好きの人のところに現れればダイエットのやる気の手助けくらいにはなっただろうに、でした。苦手というならばせめて蛇や蜘蛛くらいならまだしも、ケーキとは恐れ入りました。以上。で次、第38、俺はあっちのガードマン、カズヤンさん。ダン、私は18歳の時から某有名球団現役監督の CM でおなじみの警備会社に勤務している27歳の者です。職業柄私の同僚も含めてあっちの世界に何度も遭遇しています。たまたまこのホームページを見た友人のマサヤ君から教えてもらい、このページを知りました。世の中の不思議な現象は信じない人に話をしても絶対信用してもらえないので、今まであまり人には言わずにいましたが、このページの存在を知り皆さんに話をしてみる気になりました。私の話は当然全て実話です。脚色等は一切なく、話としては面白みに欠けるかもしれませんが、生々しさを伝えるためにあえて事実のみを簡潔に語ります。ホームページに採用する際には自由に脚色してもらって構いません。今後ちょこちょことメールさせてもらいますので、これからもよろしく。あれは私が福井県の某事故を起こした原発にある子会社に飛ばされてた頃のこと、平成3年頃やったっけ。福井県にはあっちの名所、東尋坊等が多数ありますが、地元の人間もあまり知らない名所が多数あります。特に私のいた原発は半島の先端にあり、過去地元の人の墓、しかも土葬があった上にあり、今でも盆のシーズンには地元の人が船で墓参りに渡ってくるみたいです。しかも敷地のすぐ外にストーンヘンジがあり、またたまに潮の流れによっては東尋坊から水死体が流れ着くことのある素晴らしい場所です。あれはある日の夜勤の時でした。発電所建屋に入るには金属探知機での検査を受けることとなっており、我々はその検査をやる部屋に24時間誰かがいることになっており、交代で詰めてます。
夜中は誰も来ない時は本等を持ってきて読みながらぼーっとしていることが多いです。建物は1階が我々がいる検査室で、事務机1個と金属探知機やゲートがあります。2階が会議室となっており、夜間は完全に無人です。2階建ての鉄筋コンクリートの周りすべての窓に鉄格子がはまってる建物です。以前から夜間無人の2階からスリッパでパタパタと走る音が夜中に何度もすることがあり、5人くらいが体験済みでした。私も2回ほど本を読んでる時に経験してました。いつもなぜか3時頃起こりました。その日も本を読んでました。私は結構霊感が強い方で、以前なんかあったとこはサブイボが出てすぐわかるくらいです。その日はなぜか強い張り詰めた空気が部屋の中にするような気がして、嫌な予感がしたので本に気持ちを集中して何も考えないようにしていました。学生の方はテストの時の教室の空気を思い浮かべてもらえればいいと思います。そして魔の時間帯がやってきました。パタパタ来ました。やっぱりムシムシパタパタパタパタ、もう今日長いな。パタパタパタパタパタタタタタタタタ、あれ、いつもとパターン違う。そして何気なく顔を上げて正面の手すりがパイプの階段を見た、その瞬間、階段と2階との隙間に見えてるんです、足首から下が。作業靴に赤と青の細いストライプの2本入った昔よくあった靴下が。その日の翌日、鶴ヶ市にある紀伊神宮に お札をもらいに行きました。他にもカズヤンの部屋、呪いの会社、借り上げ民宿の話や神社での話、某堺市観光庁の猫のたたり、猫のたたり、まあいろいろ、一般の方では夜間入れない場所に入るのが我々の仕事ですので、いろいろありますということで以上。で次、今日最後の前、一つ手前、39夜、メロメ、ミュンさんだ。ミュンさん多いな。早速おい、飲み物飲みます。はい、行きましょう。第39夜、メロメ。早速ですが、信じていたものが失われる恐怖、すがっていた知識の儚さ、または疑う余地すらなくそれを過信してしまっていたことなんてありますか？私はよくあります。はい。とある私の友人は、ある意味周りからも尊敬の目で見られる自称超絶ホラー映画マニア君でした。しかしその時何かが音を立てて崩れ落ちていったのです。この間バイオハザード2が発売されました。その CM 撮影を、ホラー映画を知る者なら誰もが知っている巨匠が手掛けました。つまりは基本的な問題です。その問題についても意気揚々と己の知識量の豊かさを私たちに見せつける友人。しかしその会話の最中、その監督のことすらよくわからない、ひいては映画自体もよく見ない超ド素人君の気まぐれな一言によって、彼は15年間も自分が信じていたものに裏切られ、なおかつ彼は致命的に私たちの中の彼さえも裏切ったのでした。そう、ロメロ、ジョージ・ A ・ロメロだったのです。ロメロ、メロメじゃないの？私の知り合いで、その時以来映画の話をとても不自然にしなくなった友人が一人います。今回は私の知り合いの実話です。なお、このお話にはグロテスクな表現が含まれております。
ミーはその夜とても幸せだったのです。というのもラブラブな彼氏との幸せな長電話をしていたからだったのです。1時間2時間幸せな時が過ぎていく。なんともはや他人は死んでもそのそばに寄りたくない状況ですの。ところがです、その時私、あるいはいた子様の好きな分野、あるいは雰囲気や匂いが不幸の匂い、彼女に突然猛烈な睡魔が襲いかかるのです。周り全員がスタンディングオベーションの最中、そうとも気づかずに不幸度満点な彼女は電話を切らざるを得ないのでした。名目的には無理もないことで、もう深夜です。眠くならない方が不自然でした。実質的にはそんなに幸せな気分など味合わせてやるものかよ的な脳みそ様のご命令に頭の垂れる思いでした。ざまあみろ、彼女は電話を切りました。ギャッハッハッハッハ、繰り返しますが、ミーは猛烈な睡魔から電話を切りました。ところがです、ここからのどなた様かの演出にはまさにたゆとう者たち。彼女は電話を切った途端、眠気が一掃されたのです。つまり眠くなくなくなったのです。眠くなくなったのです。厳密には目が覚めすぎ全く眠くない、瞬きさえするのも惜しいくらい冴え渡る脳みそ。もひょひょひょひょひょひょ、いたずらが好きな何かもいるものですね。ところがです、よし夜更かしでもしよっかと決意した途端にまたもや襲いかかる睡魔。というよりも急に眠気が飛んだ時と同じく、それは意図的に外部から操作されたようなそんな眠気だったといいます。ゼビン星人でも近くにいるのか、キャトルミューティレーションされると私なら思ったことでしょう。しかし私の友人はどこか頭がおかしいのです。まあ眠れるならこんな不自然なことがあってもいいやと、少し頭が痛い彼女はそう思いながら本格的にベッドに入ろうとしたその時でした。キーッとベッドとは反対側の壁にあるドアが開いたのです。電話が部屋の真ん中にあればちょうどベッドに向かおうとしていた彼女にとってそれは背後での出来事でした。やだな、親かな、長電話を怒りに来たのかよ。そう思った彼女はそのまま気がつかないふりをして一旦ベッドに潜り込んでから布団を体いっぱいにかぶりながらその布団の隙間からドアの方を覗き込みました。その間約1分間くらいだったそうです。凍りつく彼女いたのです。見ていたのです。いや正確には覗いていたのです。その間のドアの隙間から女らしきものが。彼女がベッドに入るその1分くらいの出来事を全て無言で見ていたのです。恐怖恐怖恐怖恐怖、キャーと彼女は叫ぼうとしましたが、叫ぶ間もなく長い髪を振り乱しながら部屋に入ってきたのです。女らしきものが。ものすごい形相の彼女は気がつけば電話の前にいたのです。やられるという衝動的な動物的本能をその時ミーはまざまざと感じていたのです。やがてその女らしきものはブツブツとつぶやき始めます。ほとんど聞き取れないものの、それは心中トロに近いものでした。電話、電話、そうなのよね、幸せなのよね、私もよくそういうことをしたのよ、のような表現を電話を見ながらしていたそうです。無知なのか気丈なのか、ミーは予期せぬ現実にしかし冷静に対処しようとしました。どうすればこのような状況から逃れられるのか。この状況下で彼女がすがったもの、彼女が信じていたもの、彼女が過信したもの、それは念仏を唱えること。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。彼女は己が信ずるものを心の中で連呼し始めました。これさえ唱えれば奴は成仏するはず。何かで読んだもの、南無阿弥陀仏。その時です、突然、何をするの、何を言うの、なんてことするのよ、という今度ははっきりとした女らしきものの声。 戦慄、恐怖、予測不能、臨界点突破。
聞かない？なぜ念仏を唱えたら消え去るんじゃないの？
くそ、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。
そんな彼女の心の叫びをかき消すように、ギャー、うえーと、ものすごい女らしきものの金切り声、いきなり、
ドン。
やつぎばやに女らしきものがミーの体の上にのしかかる。同時に首を絞め始められるミー。その力強い、決して打ち破ることのできない力の入った両手はミーの首だけをただひたすらに締めるためだけに使われ、なおかつその絶大なる力を誇る主の口からは恐ろしい言葉が発せられたのです。叫んだというよりも絶叫でした。
念仏やめろ、念仏やめろ、念仏やめろ、念仏やめろ、念仏やめろ、念仏やめろ、念仏やめろ、念仏やめろ、念仏やめろ。
ミーは己の信ずる者のあまりの儚さに、しかしそれにすがるしかない己の無知さに嘆きながら、念仏を唱えながら静かに気を失っていった。しかし念仏だけはやめなかったミーは、気を失う直前、女らしき者のかすれ声を聞き逃さなかった。いや、聞き逃せなかった。そのかすれ声は確かに不気味な断末魔のようにこう言っていた。
畜生。
何が畜生だったのか想像するととても恐怖なのだが、しかしここからが本当の恐怖、戦慄の事実、まさに地獄。それからどれくらい経ったのだろう。多分2時間くらいか。やっと正気に戻ったミーは、あまりの恐ろしさに誰かにこのことを伝えたくなった。こんなことの後では誰しもが一人では痛くないものだ。そして彼女はおもむろに原因となった受話器を取る。そしてそんなつまりは明け方に幸せな安眠から恐ろしいほど叩き起こされてまで、彼女にわけのわからん話を永遠と聞かされた不幸な話し相手。それは当時そんな夜中に電話がかかってくるのは身内の不幸という一大事ゆえに、電話に出なくてはならないという認識しか持っていなかった、かつ一人暮らしで気兼ねなく電話されうる土壌を持ったピュアな青年、つまりは私であった。不幸は伝染した。
アホアホアホアホアホアホアホアホ。
そして一応朝早い非礼を詫びながらも、無我夢中で我が身に起こった何事かをものすごい勢いで語り始めるが、いかんせん気が高ぶっているのか何言ってんのかよくわかんない。女らしき者の金切り声に最初から半分気を失っていた私は、この時薄れゆく意識の中で自分の信ずる知識の儚さを再認識させられ、かつ信ずるものが失われていく恐怖を改めて感じていたのであった。
ちくしょう。
彼女はその夜、二人の、しかも同じセリフの断末魔を聞くことになった。多分。おまけ。うまかった。かゆい。うま。かゆ。うま。かゆま。かゆま。かゆ。うま。以上。だそりゃ。
で次、第40夜、今日最後、謎の時間、カジノアキラさん、ダン。
皆さんこんばんは、そしてはじめまして。いつも読ませていただいてばかりなので、今日は私の体験談を。あれは確か私が中学2年生の秋頃のことでした。その日は制服の衣替えの日、過去確か3日ぐらいは夏服冬服どちらを着ても登校してもよかった。で、私は朝から夏服を着ていくか冬服を着ていくか迷っていました。その日はとてもいい天気で、まだ冬服着るには早いかなと思い、夏服のままで登校することにしました。午前7時30分、父が会社へ出かけました。いつも通り午前7時45分、私が出かける時間です。テレビのアナウンサーも7時45分です、行ってらっしゃいと言ってます。私の家から学校まで少し遠いので、私は自転車通学でした。いつも通り自転車こぎこぎ学校へ向かう私。
頭の中では冬服着てる人が多ければ引き返して着替えてこようと考えてました。学校まで半分ぐらい来たでしょうか、私は何かおかしいことに気がつきました。誰も登校していないのです。いつもならこの辺まで来ると他の生徒たちがガヤガヤと登校しているはずなのに、今日はなぜか私一人しかいないのです。人っ子一人、猫一匹。おかしい、なぜだ。今日は祝日でも日曜日でもないはず、なぜ誰も登校していないんだ。そう思いながら私はとりあえず学校まで行くことにしました。学校についてもやはり人の気配はありませんでした。そして教室へ。誰もいない。なぜだ。今日は臨時休校なのか、それともこの世に存在するのは私一人だけなのか。耐え難い孤独感が私を襲ってきました。ふと教室の時計を見ると、なんと午前6時。なぜだ。確かに私は時間を確認して家を出ました。テレビでも確認したはず。仕方なく私は教室で約2時間、他の生徒が登校してくるのを待ちました。友人にこの話をしても誰も信じてくれませんでした。私はあっちの世界を通って学校に行ったのでしょうか。私より先に家を出た父はいつも通り会社に着いていたそうです。ちなみに他の生徒は冬服に衣替えしており、夏服は私一人だけでした。
以上。
ですんごい気になるから次行く。第41夜犬鳴き峠、握りっぺ大将さん段。これだけやる。はじめまして。あまりの面白、いやいや怖さに一時を忘れるくらい没頭してしまいました。これは昔のバイト先の店長に聞いた話です。このバイト先の店長は博多出身の人で、かなり物静かな人でした。バイトの連中 5,6 人で仕事の後に怪談話になった時のことです。盛り上がってるところに来て、オイラたちにその時自分が体験したことを話してくれました。博多といえば、怪談で思い浮かぶところといえば、犬鳴き峠があまりにも有名です。その峠のてっぺんには今も、現在は新しいトンネルがその峠の下にできて誰も使わなくなっています。手掘りのトンネルがあります。怖いところにはどうしてこうもアベックが集まるんでしょうか。それは多分夏場に虫たちを引きつけるあの街灯のようなものなのかもしれません。その時店長はまさに虫になっていたはずです。よせばいいのに、彼女と二人でその犬鳴き峠に行ったんです。そこで店長は一息入れて犬鳴き峠で何が起こるか話してくれました。何がこの峠で起こるのでしょう。犬鳴き峠で有名なのは、何といっても壁に現れる女の人の影と子供の影でしょう。これはこの峠で犬に襲われた親子の霊が今のいるとかいないとか。でもあまりに気味悪がられるために、県が壁に、道路沿いに切り立った壁、崖にコンクリートで覆った、その下から同じ影が出てきたといういわくつきのものです。それで次にてっぺんのトンネルの前で車を止めてエンジンを切ると、トンネルの向こうに人が歩くのが見えたり、足音がしたりするらしいんです。そして時には手彫りのボコボコしたトンネルの内壁から手が伸びることもあるらしいんです。そしてなぜか必ず白い車は狙われるとも店長は言ってました。そして車の中は席を開けてはいけないそうです。なぜならその席に乗ってくるらしいんです。店長はこの前置きをしてから自分の体験談を話し始めました。車のエンジンを切って二人は耳を澄まし、目を凝らしてトンネルの中を見ました。月明かりのためか、反対側の出口から入ってくる光のためにトンネルの出口が浮いたように見えました。その時パタパタという音がトンネルの中に響き渡りました。ん？二 二人の間に緊張が走り、顔を見合わせた後、もう一度よくトンネルの中を見ました。すると反対側の出口の方でパタパタパタという音とともに、真っ黒い人影がトンネルの左の壁から右の壁に消えていくではありませんか。え？言葉を失っていた二人に追い打ちをかけるように、パタパタパタっと人影が二人に増えて、左の壁から右の壁へと消えていきました。さらにパタパタパタっと今度は人影たちは三人に増えて、二人に近づくようにして左の壁から右の壁へ。そして人影は足音と人数を増やして二人の方へどんどん近づいてくるではありませんか。10メートル、5メートルと迫ったところで、二人は我に返り、車のエンジンをかけて車が U ターンできるところまでバックしていきました。 U ターンを済ませると来た道をスピーディーかつ安全に下っていきました。店長は背中に感じる圧迫感で、追ってきているんではという恐怖心に駆られてバックミラーで後ろを確かめました。すると後部座席に見ず知らずの女が乗っていて、ミラー越しに店長の顔をじっと見つめているではありませんか。泡を食った店長は、なんで俺は4人乗りの車なんか買ったんだと後悔したそうです。涙が出てきたそうです。スピードもその女のためかどんどん速くなり、やばい状態に追い込まれていきました。このままでは遅かれ早かれ運転ミスで崖下に落ちるか後ろの女にやられると思い、必死に落ち着こうとしました。そして何かいい案はないものかと頭の中で考えました。その間目で後ろの女を牽制しながら、しかし店長の頭を過ぎったのはグッドなアイデアではなく、顔が歪んだそうです。あれ、俺の車って4人乗りのホワイト？店長の車は白いマーク2だったんです。店長の車は不吉なことが起こる車ナンバーワンに位置していました。その時バックミラーを覗けば、女の手がまさに店長の首元に触れようとしていました。やばい、そう思って心の中でお経を唱えると、車が激しく揺れ出しました。とても運転できる状態ではなかったので、急ブレーキをかけて車を止めました。するとエンジンがストンと切れてしまったそうです。車は女の姿が浮かび上がる例の崖の前で止まってしまいました。急いでバックミラーを覗けば、女の姿はどこにもありませんでした。店長は少し安心して、なぜ車が止まったのか確かめるために車を降りることにしました。もちろん一人で降りる勇気なんてすでになかったので、彼女と二人で。車の周りを回ってみると、タイヤが4本ともパンクしていました。さらに二人を驚かせたことは、ナイフで切ったかのようにスパッとタイヤの側面が、文字が書いてあるところ15センチくらい切れていました。4本とも唖然として二人で顔を見合わせたその時、パタパタパタっとあの足音が二人を追ってきました。とりあえず逃げようとして、車に彼女のバッグと自分の上着を取りに行こうとすると、車の中にあの女がニーッと笑っていたそうです。気がつけば二人はひたすら走っていたそうです。お金もなくて電話もタクシーも使えませんから、家に着いたのは明け方近くだったそうです。次の日、レッカーを頼んで車を取りに行ってもらったそうです。昼過ぎにレッカーの会社から電話があって、お兄さんが一言、車に手形や足形がたくさんついてましたよ、勘弁してくださいよ。店長は彼女と車を連れてお払いをしてもらいに行ったそうです。以上。ジータです読み。46番、かゆうな。おかゆがうまかったのかな。で47番、
もう50まで行っちゃいなよと。50つえーつの、もう12時半じゃんよ。仕事だっつの、5時起きだっつの。で、48番、おっちゅちゃみちょっちゅちゃんちょんちゅんと言えてないし俺ね、つか何書いてんだかわかんねえか読めねえし、何を言ってんのこれは、読めねえよ、チャチュチョばっかじゃねえか。はい、以上です。はい、41夜までやりました。はい、いいペースです。1回の配信で20話、5回の配信で100話、多分もっと頑張れば、4回の配信で100話なので、今年中に1000話、また伝説を残すか俺は。99人の最終電車も全部読んで、本アブとかも全部読んでる。うん、てか意外とね、そういうもう大丈夫この長さっていうやつをなんとか2週間とか3週間で潰している。まあ99人の最終電車は毎日配信して、ね、2ヶ月かかったわけですけど、まあ、あんなのなんて、ね、3週間連続配信とかしてたにもかかわらず2ヶ月かかってますからね。あれは地獄でしたね、本当にね。で、ジータ、49番、おっちゃんには聞きたたたたたたたいしてるよと。まあ、期待されても、まあ、できるだけ頑張ります。で、50番、まだ12時半かと。全然もう時間間隔が違えわ。もう51番じゃない、50番と。で、51番、やっと今日の配信の折り返し地点だねと。おーい、どんなとこにポール立ててんだよ。遠すぎだよ。もう折り返しっていうか俺ゴールだと思ってたよ、そこ。で、52番、本気のおっさんなら3日で終わるよと。なんだ本気のおっさんって。いいです。っていうか、おっさんじゃないです。20代中盤です。まあ、それもおっさんなのかもしれないですけど。で、53番、今月中に1000話って言ったと。できるわけねえって話ですよね、今月中に。で、54番、キリが悪いよと。知らないよ。じゃあ42までやって、キリを良くしてみる。怖い話的に42で止めるっていうね。で、55、あっちの世界ゾーン全は独破だってと。でもマジですごくね、それできたら俺。で、56番、これからが本当の地獄だと。何このもうベジータ、もうこれからがとか言ってるよ、遅えよもう。で、57番、そういや確かこっちの世界ゾーンってのもあったよねと。あるんですかそんなの。あれ、こっちの世界、もうそうしたらもう千何百ある。とりあえずあっちの世界ゾーンの方、千何はあるのか知りませんけど、マジで潰せるもんなら潰してみようかなと思ってます。はい。で、58番、人狼審問はどうなりましたかと。これはですね、やりますよちゃんと。人狼審問は毎週1回できればやるっていう形で、いきます。はい。なので、まあ来週というか今週の土曜日、金曜日、日曜日、どこかで1回やります。はい。で、59番、確か登山のゴールは頂上だけど下山しなくてはならないからねと。あー、うまいこと言ったそれ、歌丸さん、歌丸さん系。いや、よくわかんない。で、60番、一晩で100人狼 BBS 独破だってと。100人狼 BBS 一晩じゃ足んねえね。だって一つ読むのにあれだけかかんだよ。だってってかね、俺が推理するからいけないんですけどね、無駄な推理をね。で、61番、今からだってさと。誰から聞いたんだよ、やらねっつの。だから、この辺で終わりにします。マジで終わりにします。もう勘弁してください。っていうか思ったよりも聞いてくれる人が多くてびっくりですけども、さすがあっちの世界ゾーン大人気ね。 そういうのに俺が のしかかってる感じですけどね、乗りかかってますからね、うん、てか真面目にあの線は行ってみるマジで、うん、てかあのできるだけ頑張ってみたい、配信3年目の目標、3年目に入りましたから3年目は、あっちの世界ゾーンを線は読むと記録残そう、誰もがやらないと思うんで多分で、ジータ62番ついでだから人狼 BBS も千村やろうぜと、ついでっていうレベルじゃねえよね、なんつうのかな、いや多分人狼 BBS の千村全部読むっていうのは推理も兼ねてね、やるとしたらですね、なんていうのかな、本編が、地球一周旅行みたいので、人狼だついでにじゃあちょっと稼いとくぐらいのトーンですよね、もう全然レベルが違いますよ。で63番読み切るまでがネトラジですって先生が言ってたと、その先生殴っていいですよ。で64番年間10万話とかを目指そうぜと数がおかしいですよね、10万話だよ、分かってる、計算できる、大丈夫、まあ俺計算できないけど。で、65おっちゃんの推理のない人狼は魅力半減と、あ自分はやっぱり何推理した方がいいの、この頭、この自分のおバカな脳でも、一応推理しながらやる人狼のログ読み配信は、うん、まあありがたいこって、うん、てか不評でなのか好評なのかよくわかんないですけど、まあ一応始めたから一応あそこの村は最後までやりますけどね、うん、ちゃんとやりますよ、はい、ということで、今日はもう終わりにします、うん、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、目標ができました、はい、うん、なんだこれ66番おっちゃっちゅちょんさん X51ORG って、オーガニゼーションですかこれ ORG っていうのは、サイト知ってると、ニュースサイトなんだけど面白いよ、おっちゅちゃっちょさんなら楽しんで読めそうと、ものすごい嫌なアドレスなんですけどこれ大丈夫ですかここで。67番あっちの世界ゾーンでも推理すればいいんじゃねと、どこで推理すんだよ。で68番おっちゃんがちょっと気合い入れて配信すれば10万話くらい余裕と、俺仕事もうやめなきゃダメですよねそうしたらね。66番のサイトは大丈夫ですか、真面目な話俺よくわかんないんだけど、X51ORG って何なんだこれ、わからん。69オルグって読むらしいぜと、オーガニゼーションの略じゃねえのこれ、開いてみた、これ何、ここ、これ何、怖い話とかやるやつ、またどう、どっからどう読んだらいいのかわからないこのサイト、またすごい読むの難しそうだなここで、70目標が人狼審問全部読破だってと、無視ですよね。で71番、X51 は有名なオカルト系ニュースサイト、大丈夫だよと了承、一応見てみたんですけども、これをどう読めというのがあるんですが、まあとりあえず人狼審問と、あっちの世界ゾーンをまずとりあえずやるということで、まずここの100話ね、まず目標100話、うん、一気に1000行こうなんていう風には思わない方がいいかもしれない、ゆっくりこう一つ一つね、はい、ということで、終わりにしましょう、オトストップ、録音ファイルの方アップ一応します、最近なんだろうな、うん、てかね普通にね2桁ぐらいダウンロード数がいってんだよね、ありがたいことに、 昔は3とかさ、2とかが普通だったんですけど、まあ、とりあえず0じゃないんでいいやと思ってさ、アップはしてたんですけど、まあ、どうせね、ファイルバンク7日、まあ、今は10日ですけど、で消えちゃうから、まあ、いいやっていう。まあ、アップするのなんで数秒だから、まあ、いいやって感じでやってたんですけど、今はなんかそれだけの数があるんで、一応なんかアップしないた方がいいのかなと、やっぱり、で、リアルタイムで聞いてなくて、その、アップされたのを落として、暇な時に聞いてますよっていう人もいたので、そういう方もいるなら、まあ、ありがたいなっつうので、アップしましょうと。続けていこうというふうに思いました。はい。つうわけで、この辺で終わりにしたいと思います。じゃあですね、また曲をかけて終わりにしたいと思います。全くですね、怖い話とかそういうのをドンムシで、まあ、オープニングの時もそうなんですけども、ドンムシの曲をかけてですね、終わりにします。はい。申し訳ないですね、ドンムシで。何か沿った、やつをかけたらよかったのかもしれないですけどね。じゃあですね、適当に自分が普通にかけたい曲をかけて、エンディングとかそういうのもドームシですから行きますよ。はい。で、鶴川サナトリウムはちょっとね、多分当分やらない、申し訳ない、多分や、あんまりやらないかなというふうに思います。はい。というわけで、終わりにしまーす。じゃあこの辺で、自分好きなんで、だいたいね、行きにとか聞くんですけどね。じゃあこの辺で、フリーテンポでフラワーズ。